説教命に預かる道、増田琴牧師です。
主にある皆さん、今朝もこうしてご一緒に礼拝を捧げる恵みの中を共に歩むことができますことを感謝いたします。聖書の言葉を分かち合い、一週間の糧といたしましょう。人は一人で生きることはできません。人と人との間で生きる人間関係は、私たちにとって生かし生かされるものです。支えられ励まされます。また、だからこそ悩みを抱えるのも人間関係についてなのではないでしょうか。いろいろな方のお話を伺っておりますと、仕事の悩みであれ、家庭のことであれ、内容は様々ですけれども、しかし総じて人間関係に由来しているものが、私たちにとってとても大きな悩みになると言ってもよいのではないかと思います。教会では神様との関係をまず大切にします。今月の暗唱聖句、月間予定表に書かれておりますけれども、暗唱聖句は、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいです。何よりもまず神様が何を正しいとしておられるのか、そして神様が何を御旨としておられるのかということを大切に求めなさい。礼拝に集う私たち一人一人は、神様の前に立つ者として呼び集められ、そしてそれに応えて、ここに皆様お一人お一人が礼拝を捧げておられるのです。ですから、私たちの羅針盤の中には、常に神様と私との関わり、神様の前に私はどのように生きようとしているのか、何を聞こうとしているのか、神様の側から、あなたはどのように生きようとしているのかということを問われ、それに答える一人であるということがあります。そして同時に、教会に集っている私たちには、水平の関係、共に集う仲間としての教会の在り方というものがあるのだと思います。そのどちらかが見失われてしまっても、私たちの信仰はいびつなものになってしまう。神様との関わりを見失って、横の人間関係に目を奪われてしまいますと、それは人間の関係の中でどのように生きていくのかということになってしまいます。しかし同時に、神様との関わりだけというと、共に生きる仲間ということを、私たちは支え合い、祈り合うということの中で生かされています。その中で、イエス・キリストは弟子たちと共にチームを作って伝道活動を行われましたから、そこに人間関係が生まれてきました。そして興味深いことに、イエス様はそうした人間関係を単なる処世術、このようにすればうまくいくというふうな言い方で弟子たちに伝えられなかったんですね。むしろ福音の最も根本的な事柄を弟子たちに伝えながら、どのように私たちがその中で生きていくのか、お互いの関係を結び合っていくのかということを伝えられたのです。それが9章の、マルコによる福音書9章の33節以下、弟子たちがさまざまな言葉に対してイエス・キリストが語られたことです。9章の33節以下には、イエス・キリストの弟子たちのさまざまな課題というものが浮き彫りになっている。イエス・キリストが9章33節で、私はこれから苦しみを受けて十字架につけられる、そして復活するということを予告された。しかしそれがなぜそんなことをイエス・キリストが言われるのか理解できなかった弟子たちは、みちみち、誰がこの中で一番偉いかと話し始めたんですね。誰が一番有効な働きをしているか、生産性が高いか、そして自分自身が最も役に立っているということを心の中で思いながら、みちみち話をしていたわけです。そういう姿を思い起こして、そうするとイエス・キリストは、 あなた方が最も先になりたい、上に立ちたいと思うものが最も下に人々を支える、そして最も小さいと思われている、そうした一人としてこの中で支えていきなさい、そういう支えるリーダーの在り方というものを示されました。またさらにはその後には、主イエスの名前を使っている者が癒しをしたり言葉を語っている、でもイエスキリストの弟子たちには従わない、でそれをやめるように言いました。まあ、そこでこう派閥争いのようなものが起こっていっているわけなんですね。優劣を競ったり支配しようとしたり退けたりするというふうなことが起こっていました。でそうした弟子たちの人間関係、あるいはどちらが上か、どちらが支配するのか、指導権を握るのかといった、そういうさまざまな出来事があった。聖書面白いですね。イエス・キリストはその弟子たちの姿を別にこう美しく飾り立ててないんです。とっても人間のこうあれのままあの姿で、大体人間関係で起こってくるってそういうことですね。誰が主導権を持つか、力を持つか、発言力があるか、でそうしたことの中でこう弟子たちのさまざまな課題というものが起こっていた。でもそれをイエス・キリストはうまくやりなさい、こうやって、あなたたちもこうやってやればうまくいくんだというふうな処世術を用いて語られたわけではなかったんです。そしてそういうこう人を優劣をつけて判断したり、さまざまなことが起こっていく中で、42節以下にはどういうことが起こってきたかというと、私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせるということが起こってきました。私を信じるこれらの最も小さい一人、つまりまだイエス・キリストを信じて間もない、あるいはイエス・キリストの救いを信じることによってようやっとどうにか生きることができる、イエス様の救いに預かっているからこそ私は今日一日なんとか生きられる、この一晩もなんとか私が自分の命を保っていられる、そう思っている一人にとって、なぜそうやって同じ信仰を持っている仲間内の中で争いが起こるのか、あるいは自分たちの優位を確かめようとするのか、支配権を持っているというふうな言い方をするのか、そういうことでつまずきが起こっている。イエス・キリストはここで心を痛めておられるんですね。やっと信じるということへ導かれた一人がいる。信じられない人生だった。神も人も、そして自分も。そういう信じられないという人生の中から、ようやっと信じるという方向へ向かおうとして歩んでいるその一人がいるんだ。その一人ということをあなたには見えていますか？そしてあなたもそのような一人だったではないか。このところで非常に面白いのですけれども、この小さくされている人をつまずかせる、傷つける、そういうことは次からは何になっていくか、あなたをつまずかせるという言葉になっていくんです。人をつまずかせているだけではなくて、あなた自身もそうした言葉によってつまずいていく。自分の方が優れていると主張して相手を貶めたり、自分の思い通りにならない誰かを退ける、そういう信仰を妨げるということについてイエスは語られたんです。この後の言葉、かなり激烈ですね。海に投げ込まれた方がいいとか、こういう表現はイエス様が時々なさる事柄を誇張して表現する。それがどれだけ大切なことか、それがどれほどひどいことなのかということを表すときに誇張して、例えとして表現されている言葉であろうと思います。しかし、主イエスはここでその人をつまずかせるという言葉が自分自身をもつまずかせる、つまずくというのはつまり神様から引き離すということです。神様を信じて自分なりの人生を歩んでいる、自分なりに与えられたものを生かしながら歩んでいると思っている、そうした私たち一人一人が その思い、その心というものから離れてしまう。それは捨ててしまった方がいい。ここでもまた激烈な言葉が出てきますね。足が、手がつまずかせるなら、これはどういうことなんでしょうか。神を信じて生きるということで、何か力を持つ、強くなる、そういうふうにもし思っているんだったら、むしろその部分はあなたが置いてきた方がいい。そのことによって自分自身も信仰ということから離れるでしょ。自分が強くならなければならない、自分が力を持たなければならない、自分が支配しなければならない、優位に立たなければならない、そういうふうに思っていると、あなたはそれは神様を信じていることになるんですか。自分もつまずくし、そしてそれがまた隣にいる人もつまずかせてしまうことになるのではないか。イエス様は私たちにそう伝えておられるのだと思います。ここでは、地獄という言葉も出てきます。ゲヘナというエルサレムの南の深い谷のことをここでは言われているわけですけれども、そこでは異教の儀式が行われていたり、あるいはお仏が捨てられた場所でもあったと言われていて、宇治が湧いているような場所でもあったようです。この聖書の箇所ではそうした表現に注意が引きつけられやすいのですけれども、主イエスが私たちに伝えておられるのは実はその後の言葉です。もしそういうふうなものが必要ない、そういうものは捨てて、あなたたちにとって一番大切なのは命に預かることではないかと言われている。繰り返して言われています。命に預かる方が良い。あなたたちが持っていなければならないと思っている自分を強くするためのさまざまなそういう条件や能力という、それがあれば私はこの組織の中で力を持てる。教会ってそういう場なんだろうか。イエス・キリストに従うってそういうことなんだろうか。もしそれ自身があなたをつまずかせ、周りの人にイエス・キリストへの道を見失わせてしまうなら、それは持たない方がいい、捨ててしまう方がいい。でその後に何を言われているか、命に預かる方が良いのだと。私たちの道は天へとつながっています。神様とつながっています。そのことを信じて歩む、命に預かるという聖書の表現は、神様とのつながりが私たちに永遠に与えられるという意味です。ギリシャ語ではこれをゾーエーという言葉が用いられています。これは生命の、生物としての命という言葉とは別の表現が用いられているんですね。生物としての命に預かるというのではなくて、神様との関わりに私たちは生かされていく、そういうあり方へ私たちは招かれているの。私たちには目指すものがある。神様のところに帰るその日まで、私たちはその信頼の中を歩んでいきたい。でも人を分断したり抽象したり、相手を傷つけたりする言葉、そうした言葉はそのような途上にあって隣人を傷つける。言葉によって傷ついた人がなおそこで傷つくことがあるかもしれない。そしてそれは実は自分も傷つけているのだ。その後に、人は皆火で塩味をつけられる、塩は良いものだと語られています。聖書では塩と言いますのは、旧約聖書で塩の契約という表現もあります。それは神様の前に聖別する捧げ物として捧げられるときに塩で味をつけるということもありました。また変わることのない約束、平和、関係ということを表すときにも、この塩というものが用いられています。自分自身のうちに塩を持ちなさいと言われているんですね。自分自身のうちに塩を持ちなさい。食品栄養学者である川野智美さんという方が、食べ物から見た聖書という本を書いておられます。とても楽しい本です。 読んでいるとお腹が空きます。特にスパイスがたくさん出てくるんです。オリーブもそうですし、それからクミンとか、さまざまな香辛料も聖書って出てくるんですね。でその中で一番最初に書いておられるのはこの塩です。塩の味と塩の役割という文章が載っています。長年食品研究に携わられる中で、塩には対比作用っていうのがあるんですよ。対比というのは、お料理の本などでこの全体の何パーセントの塩分、そういうのはあまり今読みませんけど、YouTube で大体見たりしますので、一さじとかね、から少々ってなかなか難しいですね。それって人によって違いますので、入れすぎて失敗したなっていうこともあるかもしれません。全体の分量の中で塩味っていうのは対比作用というものがあるのだそうです。塩の持つ面白い性質に対比作用というものがある。これは他の味の中にほんのわずかの塩が加わると、塩の味はわからないが、そのものの味がひときわ強く、しかもよくわかるようになる作用のことだというんです。例えばお汁粉を作ったことがおありになりますか。小豆から煮るのですけれども、柔らかくなってきてお砂糖を加えます。で最後にこうちょっとひと塩振るわけですね。でこの中で塩味は分かりません。お塩を振ったなんていうことは気づきませんけれども、塩が少し入るとお汁粉の甘さが増して大変おいしくなります。それが対比作用と言われるものです。また旨味というのもそうなのだそうです。だしを取った後に少量の塩を加えて味を聞くと、味の良し悪しがよくわかるのだそうです。食品栄養学者は、塩はそのままではなく隠し味として使われた時にこそ大きな力を発揮するというふうに言っておられます。マルコによる福音書9章50節、主イエスがここで言われた、自分自身のうちに塩を持ちなさい、そして互いに平和に過ごしなさい、そう語っておられます。ここでの塩、塩を持ちなさいというのは、自らのうちに保って、それは自分だけを強く主張するというのではなくて、社会の中でキリスト者として溶け込みながら和解や平和を作り出していく働きを担うようにと伝わっているのだと思います。それは私たちが隠し味的な、そういう役割を担っている、人々の間にあって周囲の良さを引き出していく、そうしたあり方、9章33節以下の主イエスが誰が偉いかと語っている弟子たちに答えられた言葉と相通じますね。人のその持っている良さを引き出すような、そういうあり方をここでは伝えられています。主イエスは地上で生涯を使える存在として歩まれました。苦難を担い、十字架の上で全ての人のために命を捨てる、あなたのためにあなたが生きるということを私が担っていこう、それは時として誰からも顧みられず、またこの社会では弱く貶められた人々の友として生きる、そういうあり方でありました。愛する弟子たちからも見捨てられ、十字架の上に処刑される道を静かに歩んでいかれた、こうした主イエスの歩みは、他者を生かす働き、そして暗さのただ中にあっても自分も身を置いて周囲に一筋の希望を与えるような役割というものを私たちに指し示しておられるのだと思います。そのような主イエスが、私たちにも塩を持ちなさい、その塩として用いてくださる、そのことがここでは語られているのではないでしょうか。社会の中で和解と平和を小さくても作り出していくような働きへと促されている、受け止めることができるかと思うのです。 同じ新約聖書のコロサイの信徒への手紙4章5節にはこう記されています。いつも塩で味付けられた心よい言葉で語りなさい。塩で味付けられた心よい言葉で語りなさい。それはどのような言葉でしょうか。私たちが神様のものであるということを覚えて、そして相手もまた神様に作られた人であるということを覚えながら敬意を持って語っていく言葉、互いに平和を過ごしなさいという勧めにつながっていくのだと思います。周囲に対してあえて敵意や対立、排除、蔑視をもたらすのではなくて、相手を尊重して敬意を持って語っていく塩のある言葉って、そういう言葉ですね。塩味の言葉ということで、さまざまどういう言葉のことかなと思い巡らしました。そしてキリスト者としてと言われているイエス・キリストが私たちに教えてくださった言葉の一つは慰め主という言葉で、慰めるという言葉は漢字で書きますと、その上の部分は昔鉄に厚くして、そしてこうシワを伸ばしましたね、ああいう道具のことをこう表しているのだそうです。でその下にこう心という字があります。ですからその慰めるという漢字は心のこうシワを伸ばしていく、ある方が心のアイロンだと言っていました。私たちはさまざまな時に自分の心が傷ついたり、時には縮こまってシワシワになったり、いろいろな人間関係の中で、あるいは人との関わりの中で、自分自身の心が本当にこうしわくちゃにされるような経験ありますね。弱くなっている時は特にそうです。なぜこんな言い方されるんだろうか、私は幼児ではないのに、なぜこんな言い方で言われなければならないんだろうか、思うことがあります。そういう私たちの心をアイロンで伸ばすように伸ばしていく、それが慰めるということだと語っておられた方がありました。塩味の言葉というのはそういうものかもしれません。聖書の語る塩にはそうした心よい塩味というものがある一方で、もう一つは平和を語るということがあります。塩には腐敗を防止して清めるという役割があるからです。平和への取り組み、見えないけれども、人の前で大きく振りかざしてはいないかもしれないけれども、平和構築の基盤となっていく、対立している関わりの中で言葉を持って平和を作るために対話をしていく、暴力や憎しみに頼るのではなくて和解を促す働きをしていく、教会の中でもさまざまなそうした働きが行われています。1960年代、アメリカの公民権運動を先導したマーティン・ルーサー・キング牧師のことを皆さんご存知でいらっしゃると思います。私には夢があるという、そういう有名なスピーチをした方です。1964年にはいわゆる黒人と言われていたその公民権運動の指導者として、ノーベル平和賞も受賞しました。しかし彼はそうした自分自身の外に現れたもので自分のことを思い出さないでほしいと言ったんですね。彼はこう著作の中で語っています。もし私が人生の途中で誰かを助けることができたなら、言葉や歌で誰かを力づけることができたなら、それなら私の人生は無駄ではない。私がキリスト者であるイエスの教えを広めることができたなら、私の人生は無駄ではない。そう思い起こしてほしい。私の歌や言葉が誰かの励ましとなるならば、と彼は語っています。そして暴力によるのではなくて、平和を構築するために必要なことを語っていく。それは塩としての役割であり、また塩に味付けられた言葉でもあります。 私たちは周り見えないように生かす働きというと、どうしても自分を抑えるということばかりを考えますけれども、それだけではありません。社会の中でむしろ不正や争い、対立、憎しみのあるところに和解を作り出すために、真実の言葉を、イエス・キリストが求められたその神の平和を語っていく言葉を語っていく、そのことも塩で味付けられた言葉を私たちが語っていくということに他なりません。私たちが生活している社会の中にあって、今イエス・キリストが私たちに伝えられていることは最も難しいことです。なぜなら私たちの周りには誹謗する言葉や中傷する言葉、人を傷つける呪いの言葉で溢れているからです。でもその呪いの言葉の時代にあって、私たちが携えていくのは祝福の言葉です。イエス・キリストが私たちに命を与え、そしてその命をもって神様とのつながりを私たちはずっと携えながら歩んでいく、他者を生かし、自らもその働きの中に自分なりの生き方を表させていただく、そういうこの時代にあって最も難しいかもしれませんけれど、イエス・キリストの弟子として歩んでいくということの中へ導かれていることを、ご一緒に今週も覚えさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝も私たち一人一人に呼びかけてくださっていることを感謝いたします。一週間の歩みの中で様々な疲れやストレスを抱えています。人間関係は厳しいものです。思い通りにもなりません。傷つけ、また傷つくことも傷つけることもあります。そのような中にあって、イエス・キリストの弟子たちが様々な歩みをしていました。イエス様はそのことに対して一人一人に温かい眼差しを向けていられます。イエス・キリストの福音そのものがその人を生かすように、十字架の底にあって一人一人の命が尊いものであることをあなたは示してくださいました。これからの日々、主を思って歩んでいきなさいと言われた、そのような心を自らの心とさせてください。あなたは私たち一人一人をイエス・キリストの弟子として招いてくださっています。そして使わせてくださいます。それぞれの場所へこれから携わろうとしています。その場にあって主としての役割を果たしていくことができますように、知恵と力を与えてください。今心の中に大きな重りを持ち、また傷や悲しみのために大きな心の重荷を持っている一人一人のうちに、あなたが寄り添ってくださいますように、主イエス・キリストが共にいてくださいますように、そしてここからもう一度小さな一歩を歩ませてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。